こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はですね、お仕事の悩み、まあお仕事というか夫婦の関係の悩みと言ってもいいかもしれないですね。働きすぎの夫をどう支えるかっていうご相談が届いているので、こちらをね、考えていきたいと思います。でね、この、奥さんのね、妻の立場からご相談いただいてるんですけど、この働きすぎの夫はですね、銀行の法人営業で働いているということで、実は僕はね、新卒で銀行の法人営業まさにやってまして、はい、多分まるっきりね、仕事内容一緒やと思うんですよ。だからそういう観点でも、ちょっと僕の当時のね、話なんかも振り返りつつ、ちょっとお話できればなと思ってます。はい。ぜひね、最後までお聞きいただければと思います。じゃあ、レター読みますね。ラジオネーム赤べこさん。大輝さん、ゆみさん、たそちゃん、こんにちは。こんにちは。赤べこと言います。いつも通勤時間に楽しく拝聴しています。私は27歳女性で、結婚して2年の同い年の夫について相談があります。夫は銀行の法人営業で働いているのですが、仕事を頑張りすぎて無理をしているのが心配です。年明けから毎朝7時半に出勤して帰ってくるのは夜10時です。お昼を食べる休憩時間もほぼないとのことなので、いつもすぐに食べられるように小さめのおにぎりを作って持たせています。帰ってきた後も家で仕事の続きをすることもしばしば。疲れが溜まるとすぐに体調を崩すタイプなので、早く寝た方がいい、ちゃんと休憩を取った方がいいと伝えてはいるのですが、本人は大丈夫となかなか聞き入れてくれません。本人曰く重要な案件を任されていて、仕事量が多すぎてどうにもならないのだそうで、しばらくはこの状態が続きそうです。夫に対して、私には何ができるでしょうか？私が一度仕事のせいで心の病気を患い、休職した経験があるので、夫にはそうなってほしくないのです。体を崩したら終わりだと思うので、どうにか無理しないでほしいのですが、夫にどのように伝えればいいのでしょうか。はい。というレターです。赤べこさん、ありがとうございます。心配ですね。27歳女性、同い年の夫、結婚して2年、27歳で、銀行の法人営業されてるということですね。いやー、このレターの内容めちゃくちゃわかりますよ。僕がいた視点もね、こんな感じやったんで、というかもうまるっきり、僕のいた視点やったんちゃうかな、って言いながら僕のいた視点もなくなったんですけど、統廃合で、僕が勤めてた、職場視点がもうなくなっちゃったんで、そんなことはないと思うんですけど、もうなんか、あれ僕がいたとこかなって思うぐらい、一緒っすね、ほんまに。なんかすごい当時のことがね、なんかこう、ありありと思い浮かんでくるんですけど。そうですね。まあ、まずちょっとお仕事のこと、ね、僕の話も含めずちょっと話していきたいんですけど、まあね、忙しいですよ、銀行の法人営業。僕がいた頃って、2015年に入行してるんで、まあ、7年前、8年前とか、になるのか。で、その時と比べて、まあ世間的にもやっぱりブラック労働反対とか、パワハラ、セクハラ反対とか、まあなんかそういうこう労働環境に厳しくなっていったと思うんで、この数年で、だいぶね。なんで、まあなんか、いくらか改善ね、あの時よりしててほしいなっていう願いはあるんですけど、まあやっぱり現場はそうでもないですよね。忙しいとかやっぱ忙しいし、ね。7時半に出勤して、帰ってくるのは夜10時。やっぱりそうやってね、忙しいよなって改めて思いました。で、僕が勤めた時も、8時出勤やったかな ?7 時半。たまにね、勉強会と称して、7時半か。7時半に出勤。だからもう、支店の、その職場に入ってなあかんっていうのが週1回あったんかな？なんか急に勉強会とかね。 任意参加の勉強会とかってね、もうそれ絶対強制参加やんみたいな、あの勉強会が発動して、なんか毎週水曜日は7時半に会社行ってたな。でそれ以外は8時に出社。で僕奈良から大阪の支店通ってたんで1時間ぐらいかかるんで、まあ朝の7時とかに家出て向こう8時に着いてみたいな。で始業前からちょっとこう、まあ銀行の開店準備とかね、あの始業前の準備もあるんで8時ぐらいに行って、んでまあまるまる12時間働いて8時ぐらいにだいたい帰ってました。でこれがね、まあ僕何回かいろんなところで言ってるんですけど、僕一番早い方で、これでも夜8時に帰るっていうのが、まあみんな9時ぐらいまで残ってたりしたかな。うん。で8時に帰るんですけど、まあだから同じく行きも帰りも1時間かかるんで、僕の場合は毎日9時過ぎぐらいに家帰ってました、夜のね。なので朝の7時に家出て夜の9時過ぎに帰ってくるみたいな。でもっとおる人は9時とかで、パソコン切って10時ぐらいまでいたりする人も全然いたんで、まあもっと長く働いてる人はいましたね。それがもう毎日なんで、うん。いやだからようやってたなって思いますよ。労働時間も今までこそもうアウトなんですけど、その何時間までって決まってるじゃないですか。毎月の労働時間何時間まで。で、それを超えないように、うまいこと個人個人調節して、やってましたね。で、こう、パソコンのログイン時間って証拠になるんで、ログインしないで、朝早めに来てんのに、パソコン立ち上げずになんかこう、考えてたり、スケジュールやってたりとか、夜も早めにパソコン切って、残ってるとかってね。こんなん防犯カメラで見られたら全部もう、アウトやと思うんですけど、その、こんだけ労働してるやんけ、つって。まあでもなんかそういうね、なんかもう誰のためにやってるのかよくわかんないですけど、まあ仕事がとにかく多いんですよ。多くて終わらん。で、ノルマもあるっていう中で、まあもう毎日働いてましたよね。いやー、だからね、なんやろ。相当、まあ、しんどい時期やと思うんですよ。27歳ってことなんで、まあ、仮に22歳、23歳ぐらいで、就職されたとしたら、まあ、3年目、4年目じゃないですか。で、それって結構、まあ、一番、なんていうかな、新人の時期は終わって、後輩もできて、で、まあ、店舗目か2店舗目、転勤ね、一回経験されてるかなぐらいやと思うんですけど、まあ、しっかり働けよと、成果を上げろよというのが求められる時期で、まあ、今までの自分よりも重たい案件とか、重たい取引先とか任せられて、もう一人前にやってくれよって言われてる時期やと思うんですよ。だから余計にね、こう、ちょっと自分より一回り大きい仕事を任せられてるような時期で、余計しんどい部分もあるんかなっていうのは思いましたね。うん。いやー、だからね、これ、まあ、仕事はね、ほんま、どうしようもない。その、いや、僕、もうちょっと減らしますわ、とか、言えたらいいんですけど、まあ、なかなかそうはいかないじゃないですか。もっと休んだらって言っても、休めんとは思う。うん。この第三者としては、いや、もっと休んでよとか、もうそんな会社、なんか、無理して勤めんでもええんちゃうのとかね。そんなことも思うんですけど、やっぱね、やってる本人のやってるさなかは、なんかやるしかないというか、まあこれが当然というかね、まあ他も頑張ってるし、周りのみんなも頑張ってるし、まあなんか当たり前になっちゃうんですよね、それが。やるのが当たり前みたいな。まあ、だから、なんかね、休んでとか無理しないでっていう言葉をかけるのも大事なんですけど、無理しないでって言われたからといって、じゃあほどほどにしとくわってなるほど、まあ単純でもないっていうのが実際問題なんですよね。だから、正直できることとしたら、いやほんま支えることしかできひんと思う。見守ることしか。で、体調崩したり、こう余計ね、悪化したりしないか、まあもう観察して、見守ってあげる。まあこれ以上、例えば夜寝れんくなるとか、食欲が全然なくなってくるとか、まあお腹痛いとか、 朝が起きられへんとか、いろいろね、なんかこう、目に見えてわかる、こう、体調不良が悪化してくるようやったら、いや、もうそれはさすがにって、どっかで、なんていうかな、まあ、病院連れてってあげたりとか、いうのを、こう、半強制的にね、させてあげた方がいい時期があるかもしれないですけど、まあ、とにかく、今はもう見守ってあげる。で、その、できるだけのサポートをしてあげるっていうのに尽きるかなと思うんですけど、やっぱ本人の問題なんでね、そんな大変な職場でもどんだけ頑張んのか、頑張らへんのか、ね。で、体調もやっぱり自分しかわからない部分あるじゃないですか。だからまあね、心配なんは山々なんですけど、こればっかりは本人の問題でもあるんでね、見守ることしか基本はできひんかなと思います。まあ、職場でね、大変な思いしてるんやったら、なおさら、お家ではくつろげるようにしたりとか、まあ土日もね、どんなリフレッシュされてるかわかんないですけど、銀行ね、忙しいし、めちゃ大変な職場やと思うんですけど、まあ土日祝はね、ちゃんと休みあるんで、まあ仕事持ち帰る人も中にはいるかもしれないですけど、まあ土日祝とか、会社から離れてしまえば仕事は基本的にないはずなんで、まあその休日とかをどうリフレッシュするかとかね、まあ日頃のこう、栄養を取ったりとか、そういう部分とか、できるだけのサポートしてあげる。で、あとはもう本人次第かなと思うんで、赤べこさんも、まあ心配な山々なんですけど、自分ができることとできないことっていうのはちゃんと考えて、まあできることは精一杯やろうと。できひんことは、できひんことっていうのはまあ本人が決めることですよね。本人が決めることはまあ本人に任せるっていう感じで、まあちょっと半分割り切りつつ見守っていくのがいいんちゃうかなと思いますね。僕はね、なんかその当時もちょっと不真面目な部分あったんで、昼寝とかしてたんですよ、一人だけ新人のくせに入社1年目2年目のくせに、もう昼はね、やっぱ朝早起きしてる分お昼眠なってくるんですよ。で、眠なったまんま仕事しても効率悪いっていう持論があって、それやったらもう15分ぐらいね、昼寝した方が絶対効率よく仕事できるわって思って、勝手に昼ご飯食べて、食堂でね、昼食べた後15分ぐらい隅のソファーでね転がってたっていう、そういう鋼メンタルを持ち合わせてたんで、だからうまいことね手抜くんすようまいこと手抜きながらやってたんですね。先に帰ってたし、もう課長とかより先輩よりもね、先に毎日帰ってたんで、もうやること終わったって帰ってるぐらいやったんですけど、まあなんかそういうこううまいことこうしんどい職場やったんですけど、なんか自分なりにここは休むとかね、こうするとかやって決めてコントロールしてたんで、まあなんかしんどいなとか文句とかもねあったりしたんですけど、まあなんとか工夫しながらやってたっていう。だからまあ夫さんもね、旦那さんもなんかこうしんどいしんどいってことなんですけど、なんかこう自分でうまくねコントロールしながら付き合っていけたらいいですよね。で、そういうね、なんか処世術は身についていくんちゃうかなっていう気もする。これは勝手に思ってるだけなんですけど、まあ銀行でね、働き続けてる人って、まあしんどいなしんどいなって、もう旗から見たらそんな働いても大変な仕事やなっていうこともしてたりするんですけど、なんか一方でなんかこううまいこと折り合いつけながら残ってる人はね、で僕みたいに辞める人はもうやってられへんわつって辞めて逃げちゃうんですけど、残ってる人は残ってる人なりになんか結構折り合いつけながら、しんどい大変な仕事やけどなんかうまいことねやっぱやってたりするんですよね。だからね、今もしかしたら結構しんどい時期で負荷かかってるかもしれないですけど、ここ乗り越えてね、なんかこう銀行で働くっていうこととなんかうまく折り合いつけながら、自分なりにマイペースでなんか働けるようなこう処世術というか、なんかこうメンタルというかね、が身につけばいいなぁなんて思ったりはしてますね。まあって感じかな。で、あとね、銀行特有のことで言うと、移動がやっぱ多いです。それは自分の移動もやっぱ3、4年に1回ぐらいあるし、 で、誰かが移動することも、もう半年に一回あるんですよ。ってことは、結構環境変わります、すぐ。自分の働いてる視点が変わらなくても、同僚が変わる、直属の上司が変わる、先輩が変わる、あるいは支店長とか副支店長みたいな、その支店のトップが変わるっていうことも全然よくあるんですよ。それはもう会社の移動のスケジュールで。で、まあ銀行とかそういう大きな組織って特有だと思うんですけど、その、働いてる職場がやっぱり一番、なんていうかな、銀行という巨大な組織で勤めてるんですけど、実際一番影響力強いのって勤めてる支店とか、勤めてる部署なんですよ。その部署がもう会社みたいなもん。だから、その一緒に働いてる人が変わったり、ましてやその上司とか、その支店のトップ、部のトップとかが変わると、もう別会社に勤めたぐらい、雰囲気、環境が変わるって、知り合いが言ってました。僕は自分が移動したこともなければ、トップが移動することをもう経験することなく退職したんで、実際こうでしたってのは語れないですけど。まあでもね、それぐらい違うらしい。自分のトップが変わるっていうのと自分が別の部署に移動するっていうのは。まあそれぐらいもう別会社っていうぐらいもう環境変わるっていうことなんで、しんどいっていう、今ね、しんどい、こう、負荷かかってる仕事を任されてて、もしかしたら結構バリバリ働く支店なんかもしれん。そういうのって支店長で決まったりするんで、バリバリ系の体育会系の支店長のもと、こう、働いてるかもしれないですけど、支店長変わったりとか、自分が別の部署行くと全然ね、別環境になったりして、あるいはこう、営業をね、今されてるってことなんですけど、営業以外の仕事もあるんで、まあだから全然ね、違う仕事することもあるわけで、それでまたなんかこう、仕事の負荷も変わったりするんでね。だから環境はね、結構変わりやすいんですよ、銀行って。まあだから、ずっとこれがもう、定年退職するまでずっと続くかっていうと、そうでもなかったりするんで、まあだから、だからここは微妙な問題なんですけどね、その今、踏ん張りどころなんか、それとも、もうブラックすぎて、もうヘトヘト倒れる寸前なんかっていうのはこの微妙なとこなんですけど、まあそれもだから本人次第なんですけどね。踏ん張りどころやって頑張るのも仕事で大事だと思うし、でも耐えられへん環境で働き続けるのは心すり減らすだけやから早く逃げた方がいいし。だからここはもう結局本人次第なんですけど、まあ環境も変わるし、っていうのもね、一個ちょっとあるかなと思うんで。まあだから、まあ、赤べこさんには、心配はして結構です。心配です。はい。心配なんですけど、まあ、自分ができることっていうのをね、やってあげて、まあ、暖かく、ね、帰宅したら迎えてあげて、お家でリラックスしてね、過ごさせてあげて、朝は、まあ、行ってらっしゃいと送り出して、っていうことに尽きるかなと思います。で、あとは体調の変化とかね、寝れへんとか、食欲なくなってきたとか、そういうのはちょっと注意してあげて、あとはもうね、見守ってあげるっていうので、十分かなって思います。いやー、銀行は大変でしたね。僕もね、なんか、重要な案件任されたタイミングが同じくあって、その時はね、仕事家に持ち帰ったりしましたね。もう間に合わんくて。とか朝ちょっといつもより早めに行ってなんかやったりとか、なんかそういうなんか踏ん張り時みたいな。で、特にこれもう期末近いじゃないですか。銀行って3月が期末なんですけど、期末前ってやっぱノルマのね、達成に関わるんで、もう1分1秒でも無駄にせずなんかもう動き回るみたいなタイミングになるんで、余計ちょっとこれから踏ん張り時が来ると思うんですけど、まあ、暖かくね、見守ってあげていただければなと思います。はい。赤べこさん、レターありがとうございます。じゃあ最後の、ご質問です。ラジオネーム、ちーさん。こんにちは、こんにちは。 いつも楽しく拝聴しています。 YouTube もラジオも動画だと大輝さんの声が少し明るく聞こえる気がして好きです。もちろんラジオもということでありがとうございます。唐突ですが、最近これ美味しかったなって食べ物ありますか？お店でもお家の料理でもスイーツでも。うん、はい、ありがとうございます。こういうね、ご質問も大歓迎です。あの、相談っていうよりはなんか好きなこれなんですかとかね、あの、そういう質問系。はい、というわけで、美味しかった食べ物ありますかというリクエストいただいてるんでお答えしたいんですけど、これはね、何かなって考えたときに、まあ、ちょっとしょうもなくて申し訳ないんですけど、最近ね、僕、あの、芋けんぴ芋けんぴをめちゃ好んで食べてますね。うん。あの、これが美味しいですとかないです。芋けんぴ。この芋けんぴがめちゃくちゃ美味しくってっていうのは、あの、特にないんで、あの、もう、その辺のね、お近くのスーパーで芋けんぴ買ってくれたら、まさにそれなんですけど、それです。そのオーソドックスな芋けんぴにハマってて、まあ、割と家常備してまして、あの、おやつ時に食べるのもそうやし、ご飯食べ終わってからちょっとこう、デザート感覚でポリポリつまんだりして、の芋けんぴって、まあ、昔からあると思うんですけど、なんか、改めてちょっとハマってるんですよね。ほんまにさつまいもと、で、砂糖と、あと、油だけですよね、材料。うん、そのね、素朴なね、シンプルな味が美味しくて。その、なんやろな。僕、前から増量してるって話したじゃないですか。増量して、筋トレちょっと頑張ってますっていう話してて、ほんで、増量頑張りすぎて、ちょっと疲れてしんどかったですっていう話もしたと思います。で、今どうしてるかっていうと、増量筋トレは引き続きしたいなとは思ってるんですよ。そう、前みたいにご飯バクバク食べて頑張って太るぞっていうのはもうしんどいからやめようってなったんですけど、とはいえ、まあちょっと普段より多めに食べて、まあ緩やかに体重も増やすかキープして、まあ筋トレも頑張りたいなと思ってるんで、まあご飯はね、取れるカロリーは取りたいと思ってるんですよ。で、そんな時に芋けんぴめっちゃ役立ってて、なんか食べれちゃうんすよ。美味しいから、うん。美味しいから食べれちゃうんで、おやつに食べたり、その食後にね、ポリポリってつまんだりして、その芋けんぴ美味しいなっていう満足感もあるし、カロリーも取れるしっていうので、なんかその間食おやつにすごい重宝してます、今。いや、なんか思ったんですけど、その前は増量しようって思った時に、米食べよう、おかず食べようって、それを増やそう。で、昼食と夕食の間のおやつも、なんかしっかり取ろう、みたいな、風に思ってたんですよ。で、ご飯も山盛り持って、もう飯食わせーって感じで。もうバクバクバクみたいな。食べて、その、おやつとかも、ゆで卵とかいっぱい茹でてね。中山筋肉もゆで卵1日6個食べてるとか言うし。まあ、ね、やっぱり卵は良質なタンパク質もあるし、ゆで卵食べよう。ね。で、もう米さらに食べようとかね。いろいろしてたんですけど。まあね、しんどいんですよ。もう米ばっか増やす。もう米やったらいくらでも食べれるっていう人もいるかもしれないですけど、僕はね、まあ、米は別に適量でいいかなっていう派で。派閥も別にないと思うんですけど、まあ、そう思ってて。まあ、米ばっか食べんのもしんどいな。で、なんかその、やっぱ食べたいもん食べんのが大事やなと思って。なんかいくら栄養バランスがとか、タンパク質がって言っても、タンパク質を取るために卵食べようってしてると、もう卵を別に食べたいわけじゃないのに卵食べてることになるじゃないですか。糖質しっかり取ろうと思ってご飯増やすってことなんですけど、それご飯食べたいからご飯増やしてんのか、糖質取りたいからご飯増やしてんのかっていうと、どっちかというとやっぱり量食べなあかんからご飯増やすっていう発想なんですよね。そらしんどいじゃないですか。だって別に食べたくないのに頑張って増やしてるんで、なんかその食べたないもんを頑張って食べることほど不幸せなもんはないですよ。だって人間の幸せってまあ限られてるじゃないですか。で、そのうちこう美味しいご飯食べる、お腹空いたところをご飯食べてお腹いっぱい満腹感っていう、この幸せが人類の幸せの割と大部分を占めてる気がするんですよ。食欲っていう意味で。やっぱ美味しいもん食べるっていうのが人生の幸せのね、大事な部分じゃないですか。っていうのを、おろそかにしてたなと思って。栄養のために、カロリーのために食べるっていうのがね。だからやっぱ食べたいもん食べるのが一番やなと思って。っていう意味で言うと、 なんかご飯とかおかずは食べたい量食べて、あと、あの、芋けんぴとか、なんかおやつとかは食べれたりするんで、それはデザートでね、食べたいなって思えたりするんで、食後とかでもね。じゃあそれは食べたいじゃないですか。っていうのをね、なんか改めて気づいたのが芋けんぴでした。芋けんぴあったらいくらでも食べれるわ、と思って。食後でも。ご飯を、なんか 400g とか 500g にするのは最後もうしんどなってくるから、もう嫌になってくるんですけど。食後は、あー、なんか普通にね、あの茶碗ちょっと山盛りぐらいでご飯食べて、あー、お腹いっぱい。じゃあ芋けんぴ食べようとか言って、芋けんぴは食べれるっていう。そのなんか、やっぱ食べたいもん食べるのがいいっすねっていう。まあ、そんな話やったりします。だからまあなんか、この芋けんぴがおすすめです。ぜひ買ってくださいっていう話ではないんですけど、まあ改めて、なんやろな。好きなもん食べたいなって思ったというか、おやつとかね。なんかその、甘いもんと食べすぎたらどうのこうのとか、カロリーがどうのこうのとかね、なんかいろいろありますけど、まあ食べたいもん食べるのがええわなっていうのを改めて思ったという話です。はい。あんまりなんかこう、おすすめご飯の話とちゃう感じやったかもしれないですけど。はい。リクエストありがとうございました。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。チャンネル登録、フォローまだの方はぜひよろしくお願いします。あとコメント、いいね、お願いします。そして、レターですね、お便り、説明欄、動画と放送の説明欄に URL 貼ってますので、そちらから匿名で送っていただけます。お気軽にお寄せください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。